スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力の山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はこの3人でお伝えいたします。で、それでは最初のオープニングのネタはですね、やっぱこの間後藤さんが行かれたあの JAXA タウンミーティング岩国のレポートをしていただけますかね。
はい、3月4日ですね、岩国市民会館で JAXA のタウンミーティング in 岩国というのがありまして、出まいりました。内容は横山さんによる、まあ、有人宇宙開発ですね。日本が、まあ、ISS を使ってどんな実験をしているのかとか、まあ、そこへ行くためのコウノトリですね。コウノトリの、まあ、どんな開発をしているかっていう、お話が前半20分ばかりありまして、まあ、その後メインの質疑を応答ということで、会場から質問を募って答えていただくという形式のミーティングでした。質問もいろいろ、まあ、岩国っていうところは、山口県の中でも広島に近くてですね、はい、会場の多くの方が広島から来られてるのかなという印象を感じました。質問される方も広島の宇宙少年団の広島分団の方とかですね、広島の大学生の方とか、そういう方がいろいろ質問していらっしゃいました。で、まあ、質問の中には私もうんって思うような質問があったりすごくなんか聞いてて面白かったりとかあったんですけども、まず前半が横山先生の、後半が川口先生ということで、後半のやっぱり川口先生にはですね、教育関係の質問がすごく集中してましたね。はやぶさ式子育てなんとかっていう本を書かれてたかなと思うんですけど、こう中学生とか子供とかの理科、子供たちの理科離れというのをどう問題を解決していくかっていうことを質問される方が多かったですね。あとちょっと面白いなと思ったのは、川口先生に広島の通信業界の方から通信について何か一言という簡単な質問だったんですけど、川口先生の回答の中で一番そこが熱く語られておられましたね。へーってちょっと私は意外に思いました。で、追伸についてはすごく僕は言いたいことがいっぱいあると。日本人はとても遅れてるということですね。特に新宇宙探査のための通信っていうのは日本の技術ではとてもとてもできないことなんで、まあ日本はハヤブサっていうので、小惑星からサンプルリターンを成功させたっていうことがすごく華やかなイメージでこう取られてますけれども、そこに何て言いますかね、命綱だった通信っていう技術はもう全然アメリカのものだったっていうことの思いっていうのがすごくにじまれてる回答だなというのを私は感じました。それとあとちょっと面白かったのが、横山先生に、Google サートトラックについての質問が出たっていうのが、面白かったですね。横山先生に、まあ、NASA のスペースシャトルの最終ミッションで、民間の人が開発されたサービスがモニターに出てたとか、そういうことのセキュリティに関するものっていうのが質問が出てまして。で、私、最初それはGoogle サートトラックはネットサービスだっていうのを知ったもんですから、ネット関係のインターネットをあそこに丸々つなげるということへのセキュリティの質問かなと思ったんですけど、まあなんか、どっちかというとその情報が公開されてるっていうことに関する質問だったみたいで。
ちょうどその時に、はい、あれのニュースがあったんですよね、NASA がクラッキングされた。
そうそうそうそう。うん、 ちょうどその翌日ですね。
そうですね、
はい。それもあって、まあなんか情報については非常に神経質っていうとあれなんですけど、ちょっとこう緊張された感じで回答してらっしゃったのが印象に残りました。
うん、
うん、そんな感じですね。とても楽しい、楽しいというか、私はとても JAXA タウンミーティングっていうのを参加するの初めてで、その後、こんな面白いものが、あちこちで開かれてるんだっていうんで、JAXA のホームページに行きまして、過去のあのタウンミーティングのログをもう漁るように読みました。うん、すごくいろんな場所でいろんな質問が出て、また、いつものこの講演会っていうのは子供たち相手だったり、なんだり、質問もなんとなく微笑ましい感じのものが多かったんですけど、JAXA のタウンミーティングで、あ、こんな濃い質問が出るんだっていうのがちょっと感動して、ログがいっぱい残ってるので、そちらを読んでですね、あ、他の会場でもこんな質問が出たんだって、こういう回答があったんだっていうのをずっと見ました。
はい。
はい。
そうです。大体1年で20箇所ぐらいはやってますからね。
ああ、そうなんですか。私の質問っていうのはですね、どっちかというと、まあ、いろいろ、皆さんからなんか聞いてみたいこととか話したら、ポツポツといただいて、メンションとかご意見とかをいただいてたんですけど、まあ、やっぱり日本の有人宇宙開発が、民間になかなか裾野が広がらないっていうことを聞きたかったんですけれども、その時に、まあ、アメリカにはこういう会社いっぱいありますよねっていうことで、いろいろとアメリカの会社の名前を出したらですね、横山先生がその一つ一つについて、どのような会社かって、これは僕が気になる、気にならないということを、いろいろと JAXA が目標としてる、あるいは JAXA とやる、ことは違ってるっていうふうにお答えをしていただきまして、まあ、その裾野を広げるためにはどうしていってほしいかなという質問だったんですけど、なかなか、うまく伝えられなくて、私も緊張してて、で、回答としては、まあ、日本の、JAXA としては、日本のアメリカの民間企業と、また、被らないようなところを狙いたいし、また、同じように ISS への輸送手段っていうのは、複数用意しとかないといけない。HTV にはすごく力を入れて、輸送手段っていうのを複数用意しておくということは、しっかりと回答していらっしゃいました。
うん。なるほどですね。
はい。で、まあ、それ、ことについてはですね、後から、宇宙少年団の方が質問をされたんですけど、まあ、人材育成っていうのをどうしていくかっていうところで、まあ、私が聞きたかったことの回答も半分答えていただいたような感じで、なかなかやっぱり川口先生とかおっしゃるのには、航空宇宙だけで日本のその航空宇宙産業って成り立たないっていうことを、何度か強調してらっしゃいました。ね、なぜかというと、やっぱり防衛というのが、なかなかないと。で、それがないと、日本の航空宇宙産業っていうのだけで立ち上げようとすると、需要と供給の面からも。
うん、産業規模が小さすぎちゃうんですよね。
うん、小さすぎて、なかなかうまくいかないだろうと。うん、であれば、それは、技術開発であり、人材育成でありというような大きな対極的な視点を持って、こう、産業を支えていくっていう面をお話ししていただきました。う
ん、なるほどですね。
はい。
その話、さっきの通信のデバイスの開発の話にもつながってくるんですよね。
そうですね。
まあ、アメリカのその通信機器、例えば国産でその新宇宙探査機との通信装置を作っても、
はい、
実際通信を行う通信機の中のその素子、
はい、
IC とかトランジスタ FET レベルに落とすと、結局部品はアメリカ製のものを使わなきゃいけない。そういう状況になってるっていう、まあ、お話だったと思うんですけど、
はい、
なんでアメリカがあって日本がないかっていうと、やっぱりその、どちらが技術をリードしてるかっていうところなんですよね。やっぱりなんだかんだ言ってもアメリカはやっぱり NASA をはじめとする NASA や軍、NASA 関係軍をはじめとする航空宇宙やミリタリーの軍事技術というのがやっぱり未だにやっぱり産業 技術革新のかなりのところを引っ張っていってるわけですよね。
うん、
だから例えばだから真空通信用のデバイスなんて結局日本はそのそういうのがどれだけ売れますかっていう話なんですよね。
うん、
結局アメリカは結局必要だから売れなくても作らせるわけですよね。
うん
うん、予算かけて、うん、でも結局日本の今のその現状化は民間技術専攻で軍事用も作ってるんですよね。
うん、
まあ例えば自衛隊が装備して開発してるいろんなレーダーやミサイルシステムなんかのデバイスとかももちろん日本で作れないものはレーダーの結構中心部分のデバイスも日本じゃ作れないからアメリカ製の部品使ったりとか国産レーダーですよね。
うん、
そういうのもありますし、うん、逆にその日本は優秀な民製品技術を持ってるんでその民製品技術を利用して作ってるところは国産ですごい性能の高い部品が手に入るわけなんですよ。
うん、
まあ、そこがやっぱりその、じゃ日本が通信技術何でもダメかというとそういうわけじゃないですよね。その、
うん、
民生技術が引っ張ってるっていう技術構造が日本の技術構造なんですよ。
うん、
で、ミリタリーとかその航空宇宙の部分については産業的に成り立たないから、
うん、
で、そこにその成り立たなくてもお金かけて必要だから作らせるというような予算投入はされてないわけですよね。
うんうん、
だから、アメリカでそういう技術の会社が小さい会社がまあやってたりするんですけど、
うん、
なんでその会社がじゃあ食っていけてるのかっていうとそこにお金がそれなりにそれだけ投入されてるからなんですよね。
うん
うん、やっぱりそういうやっぱり産業構造の違いからそういうのもね、うん、ありますよね。あの、
うん、
この間のその岩国の議事録見るとまあ50年ぐらい遅れてるって書かれてましたけど、まあ、
はい、
うん、まあ物によっては結局用がなければ作ってないわけですよ。
うん、
作ってなければ50年ぐらい遅れてるのも当たり前の話で、
うん、
それがねユーザーである川口先生から見るともっと国産使いたいって感じなんでしょうけど、うん、結局、じゃあはやぶさでとあと通信の薄だとうちの裏に今日本で作れないトランジスタを作って何個作るんですかと開発費含めてトランジスタ1個1億円になりますとか極端に言うとそういう話になっちゃうわけですよね。
ですよね。
うん、だから
川口さんはあれですね、下地があるというような言い方をしてらっしゃいましたね。
うん、
アメリカはやっぱり目に見えてるものだけじゃなくて、
うん、
下地がもう違うと。
そうなんですよね、うん、だから結局ミリタリーとか航空中の真空探査で必要な技術って、ね、やっぱり突然作れと言ってもやっぱりできるわけじゃなくて、
うん、
やっぱ基礎技術のところにやっぱり相当お金かけてやってないとダメだっていうからそこをずっとやってるはずなんですよ。そうじゃなければ作り続けることはできないんでですね、
うん
うん、まあ、結局日本の場合は結局そういう部分を軍事にしても航空宇宙業界にしても下支えできるだけの市場規模がないんですよね。
うん、
まあ市場、今日本はね市場でやってるから、
うん、
見返りがなくても結局国費を投入してその技術を持ち続けるっていうことはやってないってことですよね。
うん
うん、逆にどんどん削られちゃってるという
そうですよね。
現状ですからね。
うん、あとちょっと面白かった話としては国際宇宙ステーションをまあ今後どうするのかっていうことの関する質問が横山先生に対して出まして、コロニーはできるんでしょうかっていう質問だったんですけど、その後その回答としてですね、国際宇宙ステーションの今後のまあ作り方使い方として2020年にまあ一応運用は終わるんですけど、その後ちょっとイオンエンジンのような推進力は弱いけれどもエネルギー効率のいいエンジンをちょっとくっつけて、どんどんどんどん1年ぐらいかけて月へ持っていこうという話を聞きました、うん、すごいなと思って
面白いですね。
うん、
南太平洋に落とすよりそっちの方がいいですね。
絶対面白いですよね。
うん、
まあ、なんで月へ持っていくのかというと、まあ、やっぱりどうしても重力天体での今後の有人宇宙の目標としては重力天体への着陸とそこからのそこの調査期間ということがまあなってくるんだけれども、その重力天体としてまず目指したいものっていうともう第一に火星であると。でまあ火星ではあるんですが、まあそこへのステップとしては必ずもう一度その月で一旦練習というかですね、う
ん、はい、
シミュレーションを行えないといけないって。重力天体からの まあ、降りて生活して、そして帰ってくるっていうことをどんどんノウハウを貯めていくためには、資源がどうしてもないわけですから、リサイクル技術っていうのは非常に重要になってくると。で、その中で、ISS で培ってきたものがですね、そこに、生かしたいということをおっしゃってましたね。
うん。難しいですね。火星に降りるとなると、相当難しいでしょうかね。
うん、相当難しいと思いますけどね。まあ、ISS を月に持っていくっていうのは面白いなと思いましたけど。
結局、まあ、規模的にどれくらいになるかわかりませんけど、ちょっと前のね、火星探査の、まあ、ロシアがね、当時ソ連がコロリョフさんが考えてたようなものって言ったら、まあ、ミールがそのまま飛んでいくようなサイズのものを考えられてましたからね。
あ、
やっぱり行って帰って数年のミッションになるわけなんで、
うん、
ポルとかみたいなそんなサイズのものじゃやっぱりちょっと難しいねという、うん、向こうに結局観測機器とかね持ってくんだとすると、
はい、
うん、やっぱりそれなりの大きさになっちゃうんでね、
うん、
ISS まででかくなくてもいいんでしょうけど、まあ、そういうそれに近いようなサイズのものが飛んでくっていうイメージもなかなか近いところなんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
アメリカなんかだから原子力ロケットとかで、ね、真剣に考えてますよね。
あ、
うん、あとそうだ、さっきの辻のねちょっと絡みで今思い出したんですけど、現場も質問の機会も制限されて、
はい、
あれですよね。現場にもしいたら聞きたかったなと思ったのは、その、DSL のね、今、NASA の回線を借りて運用してるじゃないですか。
はい、
うん、結局、日本独自だと、薄だと、うちの俺しかなくて、結局、2個とも日本にあるんで、
はい、
結局、どっちを使っても1日に8時間しか、
そうですね、
貸しの時間がないんですよね。だからやっぱり海外局を独自で、ね、やっぱ持ちたいとは思うんですよ、
うん、
当然持ちたいと思うんですけど、まあ、実際事業展開としてそういうことがねできるのか、そういう構想があるのかとかですね、うん、まあ、そういうのちょっと聞いてみたかったなというね感じがしますね、うん、かぐやの時にですね海外局を日本も作ったんで、はい、月軌道までは24時間できるんですよね今。
お、
海外局今あと極軌道用の海外局とかも今ありまして、スウェーデンのキルナにあるんですけど、うん、海外局もだから今日本は、まあ、ゼロではないんですよ、
うん、
ただまあディープスペースっていう話になってくると、
うん、
国内にしかないというところですね、
うん、
だからせめて南米にね一局欲しいねとかいう話もまあ雑談の中にはね出てくるんですけどね、うん、あとハヤブサ2の想像図が最近出てきて、皆さん気づかれたと思うんですけど、アンテナが配源アンテナが2個丸いのが2個くっついてる図が、
はいはい、
ありますよね、
はい、
あれは片方は従来通りウスダとかうちの俺で使ってた X バンド帯と言われてる周波数を使うアンテナで、うん、もう一つは今回新しくその K バンドっていうもうちょっと高い周波数を使うということで考えてるようなんですよ、
うん、
でウスダもうちの裏も K バンド使えるようにアンテナ面は設計してるんですが、受信機が実装されてないんですよ、送受信機が K バンドはS バンドと X バンドしか使えないんですよ、今。
はい。
だから、ハヤブサが上がるまでに、その地上局のその通信機も、ウスダと宇宙の端に、K バンドをつけなきゃいけないんですよね。
ああ。
うん。細かい資料見つからなかったんですけど、宇宙の31メーターの方は、最初の設計デザインの資料とかが、ネットで探せば PDF の資料がありますんで、ね、それ見たら、アンテナ面の設計については、その K バンドを使えるように設計はしたんですけど、受信機のところが空欄になっていると。
あ、
うん、ここに置けるようになってますと。でそこをだから実際サイブサ2をでその周波数帯使うんだったら結局地上設備の方も実装しなきゃいけないっていうところですよね。まあ周波数高い分ね、データの通信量っていうのは指向性も高まりますけど、うん、それだけ早いビットレートで下ろせますんでね。
うん、
例えばアメリカはなんか10倍とか言ってましたね。その、アグさんの話だと。
ああ。
通信速度が10倍違うとか言ってましたね。
そう、10倍違うって言われた。
よくよく考えたら、火星から、あれですね、オポチュニティとか、マーズローバーのあんなちっちゃいので、まあ、1回は中継してますけど、それこそね、うん、画像とかそんなのバンバン飛ばしてるわけですからね。
うん、多分
ね、そうですよね。
火星ぐらいなんかなんじゃないんでしょうね。まあ、ゴールドストーンの、100メートルアンテナですけどね。うん、まあ、DSL も世代交代しなきゃいけないっていう話もありますけどね。あ、そういえば、ESA も ディープスペースネットワークで、あの、海外局作ってますね、今。
あとは、あの、アジア圏で行くと中国とか、どこですか、あとベトナムだったか、どっか、インドか、その辺も、大きなアンテナを作り出してるんで。
うん、そうですね。中国は、ジョーガを L2 に飛ばしたんですね。この後多分惑星探査機多分、おそらく今後飛ばしていくでしょうからね。
うん。
あの、新宇宙通信ネットワーク作っていかなきゃいけないでしょうからね。うん、DSN は多分貸してくれないでしょうから。アメリカは。うん、今ね、ロシアも持ってませんからね。海外局は、今。そういえば、あの、前回の放送で、あの、ご紹介した他のポッドキャスト番組の、そんな、はいはい、そんなヘリカの時間。
はい。
今、カテゴリー、科学関係で今1位ですね。
お
ぉ。おぉ。
うん。はい。そういうとこですね。導入が長くなったんですけど。
はい。
なんで長くやったかというと、今回ですね、打ち上げ結果がないんですよね。
すごい。ついに。
ついに、初です。初めてです。はい、2週間の間に1回も打ち上げがなかったんですよ、
はい。
世界中で1個も上がってないという。
そう、世界中、あれ、ワロップスが上がったのかな、軌道までに上がったものはありません。
うん、
あの、加速ロケットとかあったかもしれませんけど、
はい、
少なくともあの軌道まで上がったもの一個もありません。初めてです、ね。
ですね。あの、年末の怒涛のラッシュからすると対照的ですね。
そうですよね。でクレイはね、あの、最後の時は 何個ご紹介したかっていうぐらい。で、次もですね、結構遅れててですね、ひょっとすると月末の配信も、一つかもしれないっていうぐらいですよね。
そうですね。大概上がる予定だったものがすべて、
そうですね。
何かしらの延期でしたね。
そうですね。まずちょっとそれはあの、最後の、はい、打ち上げ予定のところはしますけどね。ちょっとこのところ、あの、打ち上げが急に、閑散としてる感じですね。
そうですね。
まあ、あれですね。射点なんかも、やっぱ整備しないといけないんで。
そうですね。みんなぎっちりこの間に綺麗にしてもらいましょう。はい、じゃあそういうところで次、じゃあ宇宙開発関係の話いきますかね。
はい。
最初はその延期の話なんですけど、まあ、欧州宇宙機関の、欧州補給機 ATV の3号機ですね、エドワルド・アマルディについては、3月23日に延期になりましたね。
うん、
もともとが3月9日予定だったんですが、荷物を固定するためのストラップで緩みが見つかり延期が決定されたっていうことなんですけど、これは一体どういうことなのかって、うん、フェアリング外して中に入って、固定物を固定しな、はい、搭載物を固定し直す作業を行うってことなんで、って感じですけどね。
そもそもなんでそのバンドが緩んでることが分かったのかっていうのが謎なんですね。
そうですよね。どうやって分かったのか。
リストでチェックしてたらその時に分かるわけですし、うん、被せてからですからね。
しかもフェアリング被せた状態で、
はい。
どうやって分かっ、緩んでるのどうやって分かったんだろうなって、
ね。なんか中からコトって音がしたとか。
ね、いや
本当にそんな、フェアリングカバーして移動させようとしたら中でコトって音がしたとか。そういうぐらいじゃないと分かんないですよね。別にファイバーとかでね、なんか点検できるようになってないでしょうからね。ね、
このニュースを聞いた時に思ったというかあったのが、あの、アリアン5のフェアリングっていうのは被せてしまうともう中に入れないんですけれど、HTB というか H2B の場合は、うん、
はい、
あの、マンドアといって結構大きめのドアがついてて、そこから HTB の中に荷物を最後の打ち上げの直前ぐらいまで入れることができるんですね。
う
ん、
そうですよね。あの、H2B の専用フェアリングってハッチついてるんですよね。
ハッチが、はい。まあ、1メーターかけぐらいの結構大きなのが、ボコッとあるんですけど。ああ、それがないとやっぱり、いちいちばらしてっていうのは。
フェアリングばらすと、加工品とかも全部外して、
安全
作業とか、相当めんどくさいですよね。
う
ん、まあ、1、2週間伸びるのも、当然
だね。やめなしでという。はい。
はい、そんなところですね。それから、今度は中国の話題なんですけども、長征5号の情報が、まあ、少し出てきまして、
はい、
打ち上げ調整2号、3号、4号というのが上がってるんですけど、これ基本的には同じ系列のヒドラジン系の、ロケットなんですけれども、調整5号はですね、今までのエンジンとちょっと全く、新しく開発した液酸ケロシンですね。このメインエンジンで今作ってます。で、打ち上げ地点は、海南島で今計画されてるはずですね。今までね、冷戦時代に作った 発射基地だったんで、中国の多くの砂漠のど真ん中にあったんですけど、
うん、
やっぱり打ち上げ能力を考えたり、その、ロケットが民家に、どんがらが落ちたりとかですね、
はい、
よく畑に刺さってる写真が、中国の農村の畑に刺さってる写真がよくこう、最近はニュースで流れますけど、まあ、そういうのを考えても、やっぱり海に落とした方が安全ですからね。
うん、
まあもちろんその打ち上げ能力も上がりますんで、
うん、
今、海南島というところに、その辺に今作ってるところですね。
うん、
まあ直径5メートルで高さ60メートルなんで、まあ結構、アリアン5ぐらいの大きさですね。能力も、低軌道25トン、静止トランスファー14トンという報道なんですけど、うん、低軌道25トンで静止トランスファー14トン。静止トランスファーはえらい高いなという感じなんですけどね。アリアン5が、LEO がやっぱ23、4トンで、
うん、
今使ってるアリアン5の ECA というタイプだと、静止トランスファー10トンなんですよね。それに比べると14トンはちょっと大きいなという感じ。どんなもんなんでしょう。
実際まだ詳細が全然わからないところで、形とエンジンがどれぐらいっていうのがちょこっと出てる感じで。
そうですね。これもだからオフィシャルの話じゃなくて、こう、新華社が報じてる、まあ取材をして新華社が報じてる話なんで、
うん、
まあ記者の人が書いたものなんでですね、公式じゃないから、本当に14トンで設計してるのがちょっとわからないんでですね。
うん、
ちょっとこの数字を見る限りは25トンと14トンという数字はちょっと繋がらないなという感じがしてですね。
うん、
まあこれも実際のものが出てくるのは楽しみですけどね。
うん、
はい。それから次のニュースですね。ディスカバリーが最後のフライトというニュースですね。
はい。
最後のフライトといっても大気圏内を飛ぶフライトで。
はい。
今シャトルの各機はそれぞれね、展示場所が決まりまして、
はい。
まあ退役した3機の機体を展示用に今整備しているところなんですけれども、とりあえずディスカバリーがですね、今度、シャトル空輸機、まあ、例の、747のね、背中に乗せて、
うん、
4月17日かな、ケネディスペースセンターから、ワシントンのダレス国際空港に飛ばしますというニュースが出ましたね。
うん、
で、ダレス国際空港には、その空港に隣接してですね、まあ、スミソニアン、博物館協会が運営しているアメリカ国立航空宇宙博物館の別館ですね。
うん、
ビダバイヘイジセンター、コンコルドとかの実機も置いてあるところですけど、まあ、ここにそのまま展示されると、
うん。
今までここにエンタープライズがあったんですよね。シャトルのですね、
うんうんうん。
エンタープライズちょっと場所違うところに移るというふうに聞いてるんですけど、ちょっと、すいません、今全部、もう各機どこに入るか全部決まってるんですけど、ちょっと今手元にないんですけどね。
うん、
ということで、エンタープライズと入れ替わりで、ディスカバリーがスミソニアンに入りますと、
うん、
久々に飛びますね。だからこれ西海岸とかにもね持ってきますからね、
うん、
チャレンジャーは確か西海岸だと思ったな。またねこのシャトル輸送機が活躍、最後のご活躍をするのかなというところですね、
うん、でもやっぱりシャトルもテールコーンつけると飛行機だなっていう感じがしますよ、ね、
そうですね。最初にねテールコーン付きでエンタープライズがフライトテストやった時ってすごい印象残ってるんですけどね、
うんうん、
軌道に登る前に、
はい、
非常に印象残ってるんですけどね、もういろいろ最後のフライトが始まりますと思いますね、
うん、
はい。それから次のニュースがですね、HTV の3号機の、準備状況というのが今日ちょうど今日ですね、JAXA の方から出ましたね。うん、今までこんなの出たことがないんですけど、やっぱ遅れてる分、中間報告しとこうということなんでしょうね。
なかなか、うん。
うん、今まで、直前にプレスリリースがあったんですけど、うん、進捗状況を公式で、出すというのはやっぱ今までなかったんでですね。
なかったですね。まあ、報告会の資料がそのまま出てるような形なんで。
うん。うん、とりあえず、現在のところ、結合作業が始まったところですね。4月18日に、油圧部、非油圧部、電気モジュール、クマクロカレットすべて、推進モジュールですね、すべて合体させるという予定、前期結合が終わるという予定ですね。
はい。
それで、まあ、2号機までのちょっと違いというのが少し、載ってまして、まあ、結構細々と変わってますよね。まあ、ソフトウェアも当然今までの運用に反映して、若干改修してますと。
うん、
それから電気モジュール、いわゆる後方系ですね。ここのところも、やっぱ部品の国産化とかですね。 うん、あと電池の変更に伴うハーネスの変更とかいろいろ細々と変わってますね。推進モジュールが今回、うん、スラスターが国産スラスターに変わるんですね。
うん、おー、ぼちぼちぼちとやっぱり、
うん、そうなんですよね。
徐々に、国産化率が上がってる感じですけど。
はい、そうですね。あと、ヨアツブの窓ですね。これがね、ガラスからポリカーボネートに変更するそうですね。
おー、
あとは、まあ、今回積まない荷物があるんで、構造から外したものとかも細かいところあって、バクロパレットも搭載機構も、物が、積み方が変わったんで、ちょっと搭載してるアタッチメントが変わりましたとかですね。そういうのが載ってますね。まあ、こまごまとやっぱりバージョンアップされてますね。うん、それからまあ、バックパレットに積んでいく荷物なんですが、まあ、一つは以前の配信でもお伝えしましたポート共有実験装置ですね。これが載ります。この中は RexJ、シンプル、IMAP、グリムス、それから、HDTV ですね。それから NASA のお荷物が、スキャンテストベッドというお荷物が出るようですね、うん。宇宙空間通信手段の一つである次世代の SDR、ソフトウェアディファインドレディオ、ソフトウェア無線の試験を行う NASA の実験装置ということですね。まあ、このソフトウェア無線機っていうのは、まあ、軍用の無線機とかでが先行してるんですけど、まあ、今まで結局、変調したり、この副調したり、変副調装置っていうのはハードウェアで作ったんですけど、それを全部ソフト的にやりましょうと。要するにもう受信した電波をもうすぐそこで符号化してデジタル信号に落として、で、フィルターとか、その変調とかも、変副調も全部デジタル処理でやろうという技術ですね。で、そうすると結局、今まで結局回路によって通信できる範囲、制限されるし、あと通信のプロトコルですね、うん、どういう変調をかけるのかとかそういうのも結局ハードウェアで回路組んじゃうと他のものはできなかったんですけど、ソフトウェア無線にすると結局そこは全部ソフト処理で DSP デジタルシグナルプロセッサーを回して処理する形になるんで、プログラムを組めば、まあ、いかようにでもって言うとちょっと言い過ぎですけど、まあ、いろんな通信方式を1個のハードウェアでできるということで、まあ、それを実際に宇宙空間でテストしましょうという実験装置ですね。
ラグは出ないんですかね。
まあ、デジタル無線機っていうのは、どうしてもラグは出るんで、はい、それはしょうがないですよね。
あ、
うん、アナログみたいなわけじゃないですか。まあ、どっちにしろ今の無線機はデジタル部分がありますんでね。うん、100% アナログじゃなければですね、うん。若干のラグはあると思いますね。で、今回はその2つをバクロパレットに乗せて上がりますとですね。あとは、まあ、補給品は、まあ、通常、ここは水を積んでないですね。
うん。
ああ、そうですね。
そういうのは多分、たくさん、食料と水は今たくさん必要ですからね。うん。で、まあ、実験装置関係の細々としたもので、今回は再突入データ収集装置を2種類積むんですね。
ああ、確か、IAEA 製とアメリカ製と、
うん、そうですね。アメリカ製でも、アメリカ製のものは2号機でも搭載したんですけど、今回IHI エロスペースの作った再突入データ収集装置、これも積んできますということで、アメリカのものは弾道飛行のまま着水するらしいんですけど、IHI 製のものについてはパラシュートで減速して着水するということなんですね。これ、うん、回収船出すんですかね。
どうするんでしょうね、本当に。
はい。で、それからあとは、ちょっと変わったところは、ロボットアームにバネ仕掛けの発射装置をつけて小型衛星を打ち出すということを今回初めてやります。これの小型衛星とあとその放出機構を今回の HTV3 号機で上げますね。放出される衛星については今回は、5機ですね、和歌山大の雷光、それから福岡工業大学の、フィットサット、明星電機の、これ大学じゃないですね、明星電機会社ですね、ウィーウィッシュ、それからこれはどこだろうな、ナノラック社というところの、F1 という衛星。それから、NASA エイムズリサーチセンター、NASA のですね、テクイリサットというこの5つの衛星ですね。これについては、弱粒に乗せてって、規模の弱粒の中で宇宙飛行士がその射出機構に衛星をこう取り付けをして、規模についてレイヤー6から、船外実験プラントフォームのところに取り出して、で、それを希望についている希望専用のアームで発射機構をキャッチして、狙いを定めて、バネ仕掛けでバシュンバシュンとこう、飛ばすということを今回やりますと。 ということですね。そんなところですかね。また詳しいあのプレスリリースが出ましたら、また改めてお伝えします。それから、JAXA の方から、ISASの方から公式では出てないんですけど、ESA と JAXA、ISASで共同で進めております、水星探査機のベピコロンボですね。
はい。
これがどうも、ESA 側の開発の遅れで、1年遅れて2015年打ち上げにどうもなりそうだと、いうことが出てますね。これもまだ JAXA 側の方から公式では出てませんけどね。ね、何が遅れてるのかもちょっと、よく、私も見てみたんですけど、まあ、はっきりは書いてないんですね。ペペコロンボについては、まあ、水星まで降りてくんで、かなりの減速デルタ V を地球軌道からずっとかけなきゃいけないんですけども、今回はですね、ESA が作ったイオンエンジンでずっと減速していくんですよね。
うん、
軌道についても、地球スイングバイ、金星スイングバイ、水星スイングバイをやって、6年後に到着予定と。いうことですね。
うん、
やっぱあそこまで、まあアメリカのメッセンジャーもそうでしたけど、あそこまで降りてくるのはやっぱ相当難しいですよね。
そうです。
で、しかも水星がですね、小さいんで、放板軌道とかでギュンと降りてくと、水星軌道に入るのに相当パワーのあるエンジンで減速しないと、捕まえてくれないんで、水星の重力を使って止めてもらおうと思ったら、もうその段階でもうランデブーできるような相当減速しなきゃいけないんでですね。あまりこう。
それこそ、
うん、
はい。そのエンジンがあれば木星行った方が早いよっていうような感じですから、ね、
うん、そうなんですよ。
はい。
水星で降りるより木星行く方がデルタ V いらないんですよね。
いらないですね。
うん、ということで、スイングバイをたくさんやって、なおかつ途中の航中もイオンエンジンを使ってずっと減速かけていくと飛び方をするんでですね。まあ6年もかかりますというところですね。残念ながらちょっと1年遅れということですね。
うん。
はい、宇宙開発関係こんなところなんですけど、何かありますかね。
うん、あとはその日本の政府がロケットの海外輸出をみたいな話はありましたけど。
ベトナム。ですか。
まあですね、円借款の話で。
そうですね。はい、日本の政府が、まあ、前にもね、この配信で、前の配信でもお伝えしましたけど、円借款でね、ベトナムに、アスナロベースになるんですかね、あれはね、はい、衛星を上げるって話がちょっと具体化してきます、してきてますね。いつ頃、夏にお伝えしましたっけね。
そうですね、秋にちょろっと私が、ね、うん、はい、お耳に挟んでたんですけど。
そうですね。
はい、うん、あの話だと思います。
うん、で、まあ、今後、もっと売り込んでいきましょうということを一応政府は言ってるようなんですけどね。うん、まあその辺は言ってることとは、言ってるんだったら予算つけてっていうことなんでですね。あと実際ね、売り込みも原子力みたく、政府の方もちゃんとトップセールスをやっていただきたいなというところですね。はい。そんなところですかね。じゃあ宇宙科学関係いきますかね。
はい。
それでは宇宙科学関係最初のネタはですね、NASA の発表でハッブルの撮影からですね、3月5日の発表です。巨大な銀河団の衝突現場から、銀河の群れから分離して取り残されたダークマターが発見されたと、
うん、
いうことで、まあ、ダークマターの存在するところは重力が大きいんで、まあ、ダークマターがあるところには通常の物質、要するに星も銀河もあるはずだという、今までのその理論を覆す観測結果が出たと、いうことですね。まあ、この観測があれされたら、地球から25光年離れている巨大な衝突銀河団、エイブル520、エイブル520という銀河団なんですけど、そこでですね、コア状の塊となったダークマターが銀河団の間の空間に取り残されている様子が見つかったと。従来の理論では、まあ、その銀河と暗黒物質というのはお互い、まあ、重力で引き合って、まあ、衝突したりすり抜けたりするにしても、一緒に動いているはずだと思われてたんですが、
うん、
銀河団の衝突によって、まあ、銀河だけが分離して飛んでいったように見える、という観測があったと。まあ、驚くべき結果ということなんですけれどね。これも、まあ観測、そういう観測があったっていうことは、そういう事実があったんですね。理論の方をな直さなきゃいけないっていう話なんですね。
うん、
先日もあの銀河衝突の、まあ、銀河団っていうレベルじゃないですけど、一個の銀河の衝突の話で、あのダークマターはすり抜けたけど、家電ガス、要するに電荷を帯びたガスについては電磁気力で取り残されて、あのガス運だけすり抜けなかったというような観測結果についてはお伝え したんですけれども、そうじゃなくてもこれはもう銀河そのものが先に行っちゃったということなんでですね。
あ、
うん、これはこの矛盾を説明する解決策は今のところまだあの理論家の人も思いついてないということで、
うん、
そうですね、まあ、可能性のある仮定としてで今挙げられているのが、まず、まあ、実は2つの銀河団が衝突したと思われているんですが、実際は3つの銀河団が衝突して複雑な動きをしたんじゃないかという話と、暗黒物質が思ったよりも相互作用する物質なのかもしれないと、重力がもうちょっと大きかったりですね、
うん、
してあの、まあ、要するに今理論で言ってるよりも粘っこい感じですね、
うん
うん、なのかもしれないと。
こう松ヤニみたいにこう手にくっついちゃうような。
そうですね。うん、まあ今のところ
気持ち悪いな。
今のところね、ダークマターっていうのはその重力以外関しあの相互作用しないというふうに思われてるんで、
うん、
もっとあっさりした物質だと思ったんですけど、そんなにあっさりしてないのかもしれないって話ですよね。うん、それからあとはまあ三つ目はあのまあそこに物質あるんだけど光を発してない物質があるんで観測できてないんじゃないかっていう、まあ、その説ですね。
うん
うん、まあ、これはちょっとわからないんで、NASA についてはこの件については、まあ、シミュレーションをかけてみて、確認してみるということのようですね。
うん、
まあ、これも多分そんなにすぐは解決しなそうな感じしますね。まあ、もうダークマターってわからなすぎてですね。
うん、
まあ、こういう、まあ、でも観測事実は観測事実なんでですね、事実に合う形に理論を作っていかなきゃいけないんですね。
うん、
理論上ありえないって言ってもしょうがない話ですからね、
うん、
はい、じゃあ次のニュースですね。今度は土星の話ですね、これも NASA の発表なんですが、カシーニの観測ですね、土星の衛星ディオーネで、酸素を検出、ね、酸素分子のイオンが観測されたそうですね、
うん、
土星の衛星ディオーネを、まあ、NASA の土星探査機カシーニが観測したところ、まあ、酸素イオンが検出されて、まあ、ごく薄い大気があるということが分かったということですね、うん、炭素イオン以降がですね、11立方センチメートルあたり1個、
うん、
という非常に希薄な大気ですね、地球でいうとですね、450キロから500キロぐらい上空の大気と同じぐらいってことなんで、
うん、
国際宇宙ステーションよりももっと高いところの大気レベルってことですね、
うん、大気があるって言えるんですか、
はい、うん、まあ月みたいな真空の、全く真空のところに比べると、うん、結局ガスが結局重力で捕まってるってことで大気があるっていうことでしょうね。
うん、
で、まず、なんでまた酸素があるんですかっていう、酸素が独立して遊離してあるっていうのは、やっぱちょっと酸素って非常に化合力が強い、ね、酸化力が強いんで、はい、あの、単独で、あの、酸素のイオンがあるっていうのはちょっと、なかなか継続的にこの供給されてなければないはずなんですよね。
うん、
じゃあ、それはどこから供給されてるんだろうっていうことなんですが、太陽からの光とか、あと宇宙船、高エネルギー粒子、それからまあ土星圏の磁場の関係で飛んでくる家電粒子ですか、まあ、そういうものがあの表面の氷に当たって、氷の水分子が分解されて酸素が出てるんじゃないかというところが今仮説として考えられていることですね、
うん、
それから土星圏の他はまあタイタンがもちろんしっかりした大気があるんですけど、それとは別にあとはレア、同じく土星の衛星のレアも大気を発見してるんですけどね、これも濃度についてはジオネとほぼ同様だったっていうことですね、
うん、
まあ、地球に比べると、あのいわゆる地気圧の地表付近に比べると5兆分の1、
5兆分の1ですか、
ね、うん、そうなんですよねまあそういう、まあそれにしてもやっぱりですね、大気を持ってるってことはこう酸素が独立したイオンとしてその重力に捉えられて大気を作ってるってことは間違いないんですね、
うん
うん、意外とその生命とかが作り出すのにその酸素ですね、
うん、
が発生できる、発生っていうのは今まで思ったよりも接しやすいんだなというのが分かりましたということですね、
うん、
はい、これで次のニュースですね。次もまあ生命の探知絡みの話なんですけど、
はい、
これはあのヨーロッパ南天天文台の VLT の観測なんですけれども、
はい、
月に映った地球の光ですね、地球が発する光が月で反射するんですけど、
はい、
その地球、まあ、地球章っていう、地球章って照明の章ですね、
あ、はい、
その 反射波を使って生命がいることを発見するための技術の実験をしましたということで、その反射光から生命の痕跡を検出することができましたということですね。
地球章というのは、あの、月食の時にぼやっと。
そうです、そうです。ぼやっと赤く見える、あの光ですね。
はい。
うん。まあ、結局、あの、地球外惑星とかに生命がいるかどうかを検出する、その技術でいろいろ研究されてるんですけど、
はい。
結局、それが本当に検出できるかどうかっていうのはやっぱ試してみたかったということで、
うん。
月から反射してくる地球の光を観測して、本当に生命がいることを検出できるかどうかっていうのを、まあ、試してみましたということで、
はい。
うまく成功して有機生命体が存在するという証拠を得ることができましたということですね。で、まあ、具体的なその方法の話の一部なんですけども、まあ、分光分析、スペクトル分析っていうのはよく今までもね、何度もお伝え、あの番組でもお伝えしました通り、あの周波数を調べて、
はい、
例えばこの分子があると光の周波数のこの部分が吸収されて、はい、本来来るはずの光がそこはないとということは、この分子があるんだというのが、周波数別に検出今までやってたんですけど、
はい、
今度はですね、その変光ですか、縦波横波光の、
はいはい、
これも合わせて、その周波数に合わせてそれもやるということをやってみたんですね。うん、結局あの、タンパク質とかの分子っていうのは結局右旋回とか左旋回とかそういう分子構造に左右のその特性があって、生命の痕跡があると、この周波数のものが、例えば特定の方向に、具体的なちょっと例は言えないんですけど、まあそういう有機物質があると、反射してくる光の右旋回とか左旋回とか、その光の電波の飛び方がですね、ある一定のパターンに検出できるそうなんですよ。で、それを使ってやって、その生命に関連する有機物質は検出することができたということなんですよね。まあ、今回それで確証が取れたんで、これをもっと弱い光でもそれができるようにして、その遥か彼方の地球外惑星の生命探査にこの技術を応用していきたいということですね。
うん、
だからあの TMT とか、あとこのヨーロッパが南半球に設置するあの EELT ですか、30メーター級の望遠鏡ですか、
はい、
まあ、結局こういうあの超型望遠鏡にそういう検出装置を取り付けようという話ですね。
うん、
まあ、とりあえずその生命検出の手段は、目処がついたということですね。
うん、
はい、それから次のニュースですね。次は国立天文台の発表ですね。日の出の観測による発表です。3月9日、太陽黒点の成長に関する発表なんですけれども、はい、今までその黒点ですね、あの特に今活発な活動期なんで、太陽の表面にその黒いシミのような黒点がこうあるんですけど、これはやっぱり小さい小黒点からどんどん大きいものにこうある周期で成長していってまた消えていくというのを繰り返していくわけなんですけど、これがあの大きくなってくるメカニズムですね。これはあの今までは結局下からエネルギーが上がってきて、その磁気的な構造ができて、そこが、まあ、温度が下がるって言っても、周り6000度のところが4000度ぐらいなんで、黒く見えるってことなんですけど、
はいはい、
実際その日の出の観測によるとですね、あの、どうもその、まず磁力線が先にこうできて、磁力線のループですね。
うん、
太陽のその、小さい黒点のところから磁力線が立ち上がって、また隣の黒点のところにこう磁力線が降りていくんですけど、先にこれがこう大きくなって、はい、でその磁力に沿って磁場ができてきて、下で小黒点がだんだん成長していくと。まあ、うんうん、まあ、具体的に言うとその半暗部という、普通に光っているところと黒点の間に、その中間ぐらいのところがあるんですけど、まあ、そういうものがこう成長するらしいんですよね。だから、今までは結局下からこうできてくるというふうに思われてたんですが、実際にはその先に磁力線構造が上にできて、要するに上からこうできていくというのが今回の観測で分かったということで、うん、まあ太陽ももう意外な発見がいろいろ出てきたなというところですけどね。
うん
う
ん、
というか太陽もすごいずっと観測してる、歴史的にずっと観測してるんですけど、分からないことって結構あるんですよね。
いや、相当分かんないですよ。
うん、本当に。
もうほとんど分かってないというのが近い状態ですよね。結局、まあ、これがまあ、じゃあどういうふうに活用できる、まあ我々のその方にどう活用できるかっていうのは一つ。一番直近のやつはやっぱこのフレアに直結するようなその黒点の成長が、この磁力線を先に掴んでおけば将来的には予測できるんじゃないかというような話ですね。それでもやっぱり、ね、黒点の形成やその構造、その太陽の中の磁力構造とかいうのも、まあ、ほとんど分かってないんですね。
うん。
11年周期のその 黒点が多くなって減るとかいうのもなぜ起きるのかっていうのは、いろいろモデルはいろいろ出てるんですけど、それが正しいかどうかっていうのはまだ確証も取られてないですね。なかなか分かんないことだらけみたいですけどね。
うん、もう基本的なことかもしれないんですけどね、私は潜ってる磁力線っていうのが表面にこう出てくるっていうイメージもよくわかんないですね。
うん、結局磁力線がこう束になってビョヨンとこうループ状に出てくるらしいんですよね。で、どうもですね、その、はい、まあ、極小期、黒点がない時っていうのは、その、いわゆる地磁気と同じように太陽の磁気もその N 極から S 極に向かって普通にこうまっすぐこう磁力線が出てるんですけど、
はいはい、
どうもですね、それが発動期になってくると磁力線が巻きつくらしいんですよ、太陽に。で、その巻きついたものが表面の出入りするところが黒点になるらしいんですよね。これちょっと言葉で今説明するのは非常に難しいんですけど、
ぐにゃぐにゃするわけですよね。
そうそう、実際その磁場の回転よりも、その左右の自転の方が遅いんで、
はい、
磁力線が絡みついていくらしいんです、太陽本体に。
あー、なんとなくわかるような、わかる。
いやー、これも私もね、図が見て絡みついてる絵は見たんですけど、
ああ、
なんで絡むのという、ふうには思います。日の出の観測結果で、そのフレアとかその表面の状態のすごいクローズアップ画像が撮れるんでね、相当なことが日の出の観測で分かってるんですけどね。
うん、
ISS リポートの方をお伝えします。ISS ですね、はい、最初の打ち上げから、4863日経過しております、
うん、
現在ですね、軌道上におりますのは第30長期滞在クルーで、ダニエル・バーパンク、NASA のコマンダー、アントン・シカプレロフ飛行士、アナトリー・ワニシン飛行士、この3人については118日目、
うん、
119日目ですね。それからオレッグ・コノレンコ飛行士、それからアンドレ・カイパース飛行士、ドナルド・ティペット飛行士の3人については80日目を経過しているところですね。
うん、
そうですね。ATV の接近のための準備を進めてたんですけれども、まあ、ATV が遅れたんでですね、その辺についてはちょっとペースが落ちてる、受け入れ準備についてはペースが落ちてる感じですね。
うん、
それから、リブーストについては、まず2月29日にズベスタのエンジンを使用してリブーストを行われて、平均高度が 2.1 キロ上昇して、まあ、391キロですね。2分に軌道上昇しております。それからですね、水再生システムの水処理装置がなんか故障して修理やってたみたいですね。
うん、
それから3月7日から9日にかけて、最終のシャトルで上がった実験装置、RPM 実験装置ですね。まあ、これは何かというと、軌道上で人工衛星に燃料を再補給するという実験のデモンストレーションですね。これが行われましたね。
うん、
デクスターという、まあ、ロボット、カナダアームの先端につけるロボットですね。これ何回かご紹介してますけど、それにその専用の工具を持たせまして、まあ、実際の衛星の壁面を模擬した、で、中にこの燃料の配管とかをですね、模擬の配管とかバルブがつけた、実験装置を実際にその、まず燃料補給を前提としている構造のところに接続できるか、次はその燃料補給を前提としてない人工衛星のその横のパネルを開いて、中の、燃料補給用のバルブにホースを接続して燃料が補給することができるかというのをこう実験するという、まあ、デモンストレーションが行われたということですね。
うん、
実際、まあ、うまくいったのかどうかっていうところまでは、まあ、ダメだったという話はないんで、うまくいったとは思うんですけど、まあ、ちょっと具体的な話については、レポートがないんで、ちょっと、すいません、わかりませんですね。うん、これもちょっと、一回実験やろうとして延期になった実験なんですよね。これも、まあ、衛星のね、その、特に静止衛星に関しては、燃料でね、寿命が尽きるっていうのはやっぱ結構あるんで、やっぱデブリの発生とかも考えると、衛星も高いですからね。燃料補給がどれだけ、新しい衛星を上げるのと燃料補給するのどっちが安くて、どっちがデブリ出さないのっていうのはちょっとそれも非常に微妙なところなんですけど。まあ特にね、最近衛星大型化してますんで、大きい衛星については多分燃料補給を上げた方が安いかがあるのかな。うん、まあ、そういうのについても、 今まではね、結局本当に使い捨てで、まあ、衛星機能が生きてたとしても、燃料がなくなった、姿勢制御の燃料がなくなったらもうそこで寿命ってことだったんですけど、燃料補給することによって寿命を延長しようとするための技術開発ですね。これをちょっとや、実験しましたというところですね。うん、希望関係なんですけど、今回はそのデクスターのですね、アームの先に、まあ、4種類のなんか専用の特殊ツールを取り付けて、まあ、地上からの、宇宙飛行士がやったんじゃなくて、地上からのリモート操作で、衛星の、まあ、外反を、切り取って、衛星内の燃料タンクにホースをつないで燃料補給するように、まあ、実験したということで、模擬液体燃料としては、まあ、エタノールですね、アルコールを 1.7 リットル用意してあるそうなんで、それをまあ、注入する実験を行うということでしたけどね。これちょっと、結果については細部が出てないんで、まあ、細部出たらまたお伝えしたいと思います。希望の実験装置なんですけれども、多目的実験ランクの燃焼実験チャンバーの動作確認が終了したということで、まあ、一旦取り外されたということですね。希望船内保管室にしまわれたということですね。それから、高バイルラックのですね、動作確認試験も引き続き行われています。それから、現在の ISS のステータスじゃないんですけど、希望の船外実験プラットフォームに取り付けられていた、超伝導サブミリ波リム、サブミリ波、リム放射サウンダーですね。大気の上層のオゾンなどの影響する塩素化合物などの大気の微粒子の分布を観測する観測器だったんですけど、これ1年ぐらいで止まっちゃったんですよね。受信機に異常が発生して。で、現在はもう観測運用についてはちょっと諦めて、機械式で冷凍機がついてるんですけど、これの技術実証ということで引き続き冷却装置だけを動かして、テストが行われてるんですけど、これのですね、2009年10月から止まるまでの10年の4月までに観測した観測データについて一般向けの公開が始まったということで、データ公開サイトの方でデータ取れば、それを使って自分でその研究のための資料として使えるということですね。それからですね、平成23年の希望利用フォーラム総会というのが3月27日に筑波宇宙センターでありますね。
うん、
希望者向けの特別見学ツアーや回避性の交流会、総会では古川宇宙飛行士もディスカッションに参加するそうですね。参加は無料ですが、会員登録と事前申し込みが必要ということで、JAXA のホームページの方から申し込みができるということですね。それから、3月21日に、古川宇宙飛行士の、長期ミッションの、報告会、in 徳島ですね。これが行われるということですね。それから22日の開催の、国際宇宙ステーションの利用成果シンポジウムについてはもうちょっと定員に達しちゃったって話ですね。国際宇宙ステーションについてはこんな感じですね。まあ、あとは、ATV の到着待ちっていう感じですかね。はい、それから次は打ち上げ予定ですね。3月22日に予定されてました、アメリカの NASA の X 線望遠鏡衛星ニュースターを上げますペガサスロケットなんですが、延期になってますね。今のところ打ち上げ日については TBD で新しい日付が出てませんね。
うん、
飛行制御プログラムの検証に時間がかかってるっていうことですね。このペガサスの打ち上げ方について、ロッキード L1011 のトライスターという民間旅客、三発民間旅客機ですね。これを改造した、母機、空中発射母機、スターゲイザーの腹の下、積んで飛んでいくって話を前回したんですけど、
うん、
で、で、例として、私がまた古い例を出しまして、一式機陸上攻撃機と、あと特攻機の桜花ですか、これを積んでいく感じですっていうふうに話したんですけど、まあ、分かっていただけない方はやっぱり相当いらっしゃったようですね。ツイッター上ではですね、シャープ PSNG の方で写真をですね、リンク貼ったんですけれども、まあ、今回の配信の方でそれもちょっと合わせてホームページの方にもリンクを載せておきますんですね。ちょっとイメージが、つかなかった方でちょっとそれを見ていただきたいと思います。あとこのペガサスはですね、このスターゲイザーが準備できるまでは、最初の方はですね、NASA が持ってた、X15 とか、そういう、実験機を、右翼の下ですか、翼下に、翼の下に下げて打ち出す B52 の改造実験機ですか、これを使って何機か飛ばしてるんで、うん、そのイメージの強い方がいらっしゃって、あれ ?B52 じゃないのっていう感じの反応もあったんですけどね。現在についてはその B52 の運用はもう終わってて、トライスター改造のスターゲイザーで今やってますね。
うん、
このスターゲイザーの写真よく見ると、 ちょうどその積んでるところの真ん中のところ切れ目が入ってるんですよ、腹にですね、
うん、
そのペガサスの垂直尾翼がそこに刺さるようになっちゃった、うんうん、でちょうどねでっかい魚雷を積んでるようなもんですからね、
うんうん、
まあ、そういう感じですね、
うん、
これもちょっといつ上がるのか、まあ、久々のペガサスの打ち上げなんでですね、非常に楽しみにしてるんですけどね、
うん、
それから次に、3月23日にアリアン5のエティブ3号機ですね、これが打ち上げになります、日本時間23日の13時31分ですね、
はい、
ちょうどお昼休みが終わったところですよね、
うん、
うん、
私はお昼休みだな、
そうです、私も1時からお昼休みなんでちょうど見てるんですけどね、
はい、
はい、あとはですね、プロトンの打ち上げですね、プロトンが、シリウス衛星ラジオの打ち上げ、衛星の打ち上げが、飛ばされて、その次予定だったインテルサットの22号機ですね、これが3月27日に予定が上がってますね、日本時間は、夜の午後9時08分、これもちょっとプロトンの打ち上げにしてはちょっと時間が普段と違うなという感じしますけど、ね、もうちょっと早い時間、夜中っていうか朝方に近い時間いつも飛ばしてたと思うんですけど、
うん、
夜9時に上がるのはちょっと珍しいなと思いましたね、
うん、確かに、
それからですね、3月中については、インドの PSLV が1月予定だったやつがあったらずるずるまだ伸びてますよね、もうちょっとどうですかね、うん、上がるかな、
うん、
それから、一応29日にアメリカの NRO の偵察衛星がデルタ4で29日に打ち上げ予定になってますね、
うん、
それから31日に珍しく中国の打ち上げ予定日が出てますね、長征3号 B、まあ、3月についてはこんな感じですね、4月に入るとずっと遅れてたファルコンとかそういうのがまた上がるんでですね、まあ、ちょっと面白くなってくると思いますけどね、
うん、
次回の配信がいつになるかちょっと分かんないですけど、下手したらアリアンだけってことになりかねないですね、
うん、
はい、まあ、衛星の打ち上げライブ中継など見られる方については、まあ、最新の、情報をご確認ください、ね、やっぱスペースフライトナウのルンチスケジュールは、まあ、今のところ一番まとまってて分かりやすいですかね、ツイッターの方でですね、スペースポッドキャストアカウントの方にいただいたメッセージのところですね、やっぱり、前回のミニスペシャルで、スペシャルミニでやりました重力波ですね。
はい、
うん。これについて結構レスポンスが入りまして、まあ基本的にはこう、面白かったですと、うん、いうツイートをたくさんいただきましたね。
うん。
この間はですね、望遠鏡の話はしなかったんで、重力波そのものの話にフォーカスしたんで、
はい、
どうやって検出するかっていう話はちょっとしなかったんですね。
うん。
まあ、ちょっと聞き返すと、後藤さんから聞かれた答えも、私もちょっとストレートに回答してなかったのがあってですね。
はい。
紙に書いた絵みたいにこう、ぐにょんぐにょんって曲がるのをどうやって検出するんですかっていうのが、私ちょっと、はい、直接回答しなかったんでですね。後から聞いて、あれと思ってですね。
はい。
自分で聞いて。その辺のことについてですね、まあ、これもちょっと話すと長くなりますんで、カグラのですね、スペシャルもちょっとぜひやりたいと思いますので、その時にですね、まあ、重力波の検出というのが、まあ、どういうものかっていうのをちょっと詳しく話していきたいと思います。すいません、ちょっとお待ちください。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントは、@spacepodcast です。皆様のご意見をお待ちしております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。